皆さん、こんにちは。BNI メンバーの安さやかです。オフィシャル BNI ポッドキャスト。本日も BNI ジャパン、ナショナルディレクターの大野代表と、BNI 東京港中央リージョン、エグゼクティブディレクターの大竹さんと共にお送りしております。第206回は、6時の隔たりという神話と題してお送りいたします。英語版のエピソード853をご参照ください。このポッドキャストは、コンビニの人材育成を支援するコンクリ株式会社と、ビジネスの自走化を支援するアクションコーチの提供でお送りいたします。それでは、大野さん、こんにちは。
こんにちは。
大竹さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今回は6時の隔たりという神話というタイトルなんですけれども、小野さん、どんなお話なんでしょうか。
これはかなり前から言われているスタンリー・ミリグラムという社会学者の研究がベースになっている話なんですけども、The 29% Solution というマイズナー博士が書かれた本の中で、ミリグラム博士の言ってる話っていうのは実は真実ではないという話なんですよね。その中身っていうのはどういうことかというと、アメリカの国内の話ではあるんですけど、1960年代に遡って、当時 Google だとか Google マップなんてない時代に、アメリカ中西部にあるネブラスカ州のオマハっていうところから、東の方、ボストンとか、マサチューセッツ州のサロンというところまで、小包を届ける。郵便屋さんにそれを配達をしてもらうんではなくて、ボストンで証券ブローカーの仕事をしていた人に小包を届けるっていうミッションなんですけど、それを人づてに、その人を知ってそうな人に依頼をするっていう形で届けるっていう、当時の状況からするとかなり壮大なプロジェクトだったわけですよね。その実験の結果、見出せたことと言われていたのが、すべての人は6人を通じて世界中つながっている。メディアではそういう扱いをされたわけですよね、当時。でもそれは誇張であって事実ではないというのが、マイズナー博士がこの著書の中で言っていることで、なぜかというと、実際に小包が届いたのは全体の29%でしかないと。で、残りの71%は、小包がどこ行っちゃったかわからないという状況で届かなかったわけですよね。ミッションが成功したというのは3割未満ということなので、それをもってして世界中すべての人が6人につながっているというのはもう言い過ぎだという話ですよね。著書の中でマイズナー博士がさらに言っているのは、ミリグラムの実験からわかることというのは、すべての人が6時の隔たりということでつながっているわけではなくて、わずか29%の人がより有効な人のつながりを持っていたということ。これすごい話だと思うんですよ。で、なぜかというと、この29%の中に入るとか、あるいはより良いこうネクタイになるか、ならないかの差ってものすごい大きいと思うんですよ。BNI の中でも、例えばチャプターの中、BNI というコミュニティの中でおいても、実際この差が出てしまうっていうのが事実としてあると思うんですよね。なので、いかに自分がより良いコネクタイになるかっていうことが、当然自分のビジネスにも大きく影響が変わってきてしまうし、周りに対する貢献っていうか、周りの人たちに役に立つとか、周りの人たちのビジネスを発展、成長させることの役に立つっていう意味でも全然変わってきてしまうので、やっぱりこのベターコネクターの意識っていうのはすごく大切だなと思いましたね。さらに私たちこの29%のコネクターになるためにはどうしたらいいかっていうところだったと思うんですけども、大竹さんなんかこの辺ストーリーありますか？
はい、ありがとうございます。BNI にいると、コネクターに自分がなったりとか、コネクターになっていく人たちの、ストーリーを間近に見ることができるなというふうに思っています。コロナ禍2年ほど前のことだったと思うんですけど、私の幼馴染から10年ぶりぐらいに連絡をいただいたんですよね。彼が独立をするというところで、それから私の Facebook の投稿とかを見ていたみたいで、独立に関して情報が欲しいというか、アドバイスが欲しいと。いうような形で連絡をしてもらいました。そこで私は BNI のことをお話をして、彼は今メンバーとして活躍しているんですけれども、彼から見たら私は一時のつながりというところになると思うんですが、メンバーとして活動していく中で、当初は同じシャフターのメンバーから内部リファーラルを中心に受け取っていました。それは二次のつながりということはできるかもしれません。徐々に信頼を得て外部リファーラルを受け取るようになって、他のチャプターのメンバーの方ともつながりができて、クロスリファーラルも生まれるようになってきました。これは3次、4次のつながりになってくるのかなというふうに思います。今では BNI を通じて同じ事業に対する志を持った人とチームを作っていて、継続的に新しいつながりができるようなビジネスのパイプラインを今作っているところです。もともと彼は決して人付き合いが得意な人ではなかったんですけれども、BNI を活用して29%コネクターの仲間入りをしたんだと。多くの人とつながっているコネクターになることに成功したんだというふうに思います。BNI を通して人生が変わった人の一人だなというふうに思っています。ヤスさんはメンバーとして体験から何かシェアできることってありますでしょうか？
はい。 ありがとうございます。私も今この時点ではメンバー12年目に入ったところなんですけど、本当に数年を経て、当時紹介してもらった直接の知り合いからのまた派生で、最終的に自分のお仕事につながったということが何回かここ最近でありまして、よく考えられるのは、例えば外部リファーラルを出すとこういう仕事が得られて、サンキューをつけてもらえてっていうようなやり取りがあるのはわかるんですが、それが必ずしもその場で直接行われるとか、すぐそれが成立するっていうだけではなく、何人ものご縁を経て最終的にビジネスにつながっていくということも本当にあるんだなっていうことを私自身が強く最近実感しているところですね。すごく私としてもありがたいし、そのメンバーも忘れた頃にサンキューが入ってきて、そして私もまたこういうご縁で仕事をいただいてありがとうって伝えることによって、そのメンバーにも喜んでもらえるということは、本当に素晴らしいコネクションのつながりだなというふうに思っています。私自身もまた逆に自分がいただける側ではなくて、自分がコネクターになるような機会もあったりはするんですけども、ここでちょっと大野さんにお伺いしたいのが、BNI の活動を通じて、自分自身がコネクターになって、コネクターとつながっていくための方法っていうことがいくつかあるかなと思うんですけど、大野さん、どのような方法があるか、もしよろしければお話しいただいてもいいでしょうか。
はい、今回英語版の中で非常にいいマイク・マセドニアさんが紹介してくれるいくつかの方法ありますのでご紹介していきたいと思います。大きく分けると3つの質問になっています。まず1つ目の質問というのが、あなたはコネクターでしょうかっていう質問ですね。先ほど言った29%の中に入れるか、コネクターになれるかっていうことなんですけども、さっきの補足で言うと、この29%の中でも、実はその半分以上が同じ人から届いてるっていう事実があったんだそうです。ということは、その29%の中でもさらに強いコネクターっていうのは存在していたってことになるんです。だからより強いコネクターになるっていうことも意識しなきゃいけないわけですよね。二つ目の質問が、あなたはコネクターとつながっていますかっていうことですね。自分が恩恵を被るためにはコネクターとつながっていることがやっぱり得策だっていうことは誰でもわかると思います。最後にもう一つの質問っていうのが、どうしたらより良いコネクターになるか、ベターコネクターになれるかっていう質問です。先ほどの6時の隔たりの話の29に入れるような、そういったコネクターになるにはどうしたらいいか。卓越したコネクターになるにはどうしたらいいかっていう質問が3つ目ですね。この3つの質問を自問して、自分のビジネスネットワーキングのスキルを高めていくところに役立てる必要があるかなと思いますね。そこで考え方、今話してたような話を BNI の、あるいは BNI のチャプターで当てはめるとしたら、どんなことが可能でしょうかね、武さん。
はい、ありがとうございます。チャプターの中で、誰が誰の後援者なのかということを認識することだというふうに思います。私たちは誰かからリファーラルを受け取るときに、そのリファーラルをくれた相手に感謝をすることはあると思うんですけれども、そもそもその人の後援者がいてくれたおかげで、そのリファーラルを受け取ることはできていると。そこに対する認識がないこともあるんじゃないかなというふうに思います。あるチャプターのイベントで、チャプター家系図みたいなのを作って、誰か誰、を招待して、講演してくれたのかっていうことを遡っていって、その人たちを全員招待して、感謝を伝えるというイベントをされてたんですね。そしても私たちは一時的なリファーラルを提供してくれる相手、提供する相手に対してその感謝を伝えるだけにとどまってしまって、それを遡って、どっからのつながりだったのかということまで感謝をするという機会は、意識しないと取れないんじゃないかなというふうに思うので、とてもいい取り組みだなというふうに思いました。
まさにそうですよね。誰かがチャプターの中でビジターを招待してくださって、その方がメンバーになるってことは、スポンサーになるって話なんですけども、その価値ってすごく大きいと思うんですよ。なぜかというと、そこから新しい人脈を通じて、新しいメンバーを通じて、またメンバー一人一人が新しい人脈にアクセスするチャンスが生まれるわけですよね。それが何百っていう、もしかしたら新しい人脈につながるチャンス。それをすると、かけるメンバー数なわけなので、その一人がもたらしたチャプターにとっての価値ってものすごい大きいわけですよね。だから、一件のリファーラルと比べたら、はるかに大きい貢献だっていうこと。もちろん実現して、そこにビジネスが生まれてるっていうところまでは行ってないわけですけども、その大きな可能性をチャプターにもたらしたっていう意味では、すごく貢献度が高いと思うんですよね。なので、毎度毎度ビジターを呼ぶことの価値だったり、呼んでくれた人に対する承認とか感謝、さらにはもちろんスポンサーになってくれた新しいメンバーをチャプターに増やしてくれたっていうことに対する 価値の再確認と感謝を伝えていくっていうこと、承認っていうのがすごく大事かなと思うんですね。
講演者なりスポンサーを承認することの方法としてすごくいいなと思ったことがあったのでシェアをしたいんですけれども、じゃあまずヤスさんからリファーラルを受け取ったことがある人、ちょっと立ち上がってくださいというふうに言うわけですよね。そうすると数人が立ち上がる。ヤスさんがスポンサーしてくれた、講演をしてくれたメンバーからリファーラル受け取ったことがある方、立ち上がってください。そうするとほとんどの人が立ち上がるですよね。これがヤスさんがこのチャプターに対してしてくれたことですと。ヤスさんが与えてくれた影響というのを正確に認識するためには、近くだけ見ててもわからないですよね。そんな承認の仕方をされてたチャプターがあったので、ちょっとシェアさせていただきました。
それは視覚的に分かっていいですね。
いや、今みたいな承認の仕方だったら、もしそれが私だったらすごく嬉しいなって思いながら聞いてました。大野さん、大竹さん、ありがとうございます。それではそろそろ終わりに近づいてまいりましたけれども、大野さんや大竹さんからメンバーの皆さんへメッセージはありますでしょうか？
はい、今回ご紹介した The 29% Solutions というのは、残念ながらまだ日本語で出てないんですよね。これは版権のこととか確認して日本語版を出せるように引き続き働きかけていこうとは思ってるんですけども、その他にもおすすめの本っていうのがあるんで、例えばもうすでに日本語になっている現地の名前は The World Best Known Marketing Secrets。 日本語版の本は皆さんご存知通りリファーラルマーケティングっていうシンプルなタイトルになってますけども、これが日本語になってますので手に取って読んでいただくといいかなというふうに思いますね。ただ Amazon でなかなか売り切れてたりとかっていうすることも多いみたいなので、こちらの方も皆さんが入手しやすくなるように今チームを組んで取り組んでますので、お楽しみにというところです。
ありがとうございます。では大竹さんからはいかがでしょうか？
はい、ありがとうございます。今日の話を通じてコネクターになることの価値について改めて認識ができたなというふうに思います。コネクターになるということは、自分から自分の周りに価値のある出会いを生み出していくことなんだなというふうに思ったんですね。6時の隔たりっていうところで、人を介して隔たりがあるっていうところだと思うんですけど、コネクターになるということは世界から隔たりをなくしていくというか、少なくしていく。人と人をつなげば隔たりがなくなっていくわけじゃないですか。これ素晴らしい活動を僕はしてるんだなというふうに感じました。
私の近くにいる強いコネクターと呼ばれる人がこんなこと言ってたんです。自分がリファーラルを受け取る、要は自分が恩恵を受ける以上に、自分自身が他のメンバーや周りの人に貢献できた時の方が嬉しいっていう話をしていました。まさにその体験ができることこそ、自分がコネクターになっていくということなんだなっていうふうに実感した瞬間でもありました。そんなことを思い出せる良いお話だったなと思います。大野さん、大竹さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きいただきありがとうございます。今回のお話はいかがでしたでしょうか？皆さんからのご意見やコメント、本当に励みになります。よろしければ、インスタグラムや YouTube で発信しておりますので、公式サイトと合わせてぜひコメントを残していただけると嬉しいです。皆さんの声が次回のトピックや内容をより良くしていくための大切なヒントになるかもしれません。一緒にこのポッドキャストを成長させていけたらと思っています。それでは次回もオフィシャル B&I ポッドキャストでお会いしましょう。 See you next week!